はい、皆さんおはようございます。はい、今レジュメが、ありますので皆さんね、そのやつで撮ってみましょうか。はい、今ねエゼキエル書というところをやってまして、なかなか難しいかと思いますけども、ぜひ通読してください。分かんないところがあるという方はバイブルスタディもやってますので、ぜひねやってください。で、今週からはね、今日さっき、礼拝の、賛美の時に高橋さんが詩編を朗読しましたけども、今日の箇所、今日昨日か、今詩編をやってますけども、今日は、エゼキエルからです。悔い改めと宗務の違いということで、エゼキエルからメッセージするんですけども、皆さん今日特にね18章からちょっとこれだけ読みしますね。18章23節、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である死の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。この箇所、エゼキエルの、ね、この箇所というのは、実はある人たちにとっての、神様信じるっていうナンバーワン聖句なんですけども、どんな人たちかと言いますと、私の友達にもいるんですけども、元ヤクザとかね、ちょっと牢屋とか、ああいうそういうちょっと牢獄とか入ってた人が、その中でこれを見て、ああ、神様ってなるっていうね、篠田さんっていう、ここに来たことある人ですけども、彼もここからっていうふうに言いました。悔い改めてね、悪者の死を喜ぶだろうか、あ、俺はこんな悪いことしたけども神様に愛されてるんだってなって、なる箇所ベスト1がこのエゼキエルですということですけども、皆さんこれいうのって見たことあります？こういうの、これない人いる？これ見たことない人、初めて見たっていう、見たことありますよね。ちょっと田舎行くと、特に東北とか北海道行くとね、しょっちゅうこういうのあるんですよ。こう田舎の方のこう、まあ、お店の横とかね、あとはこの納屋のこう壁とかに貼ってあって、で隣にケロリンとかいろいろそういうほら昔の、おいつのだよっていうさのが貼ってあったりするね。で私もねこれね、ちょっとなんでこういうさ、こうなんていうの、例えば神は罪を罰するとか、ね、死後裁きに遭う、この聖書こんなにないですよ。神は心を見ているとね、神と和解せよ、で今日のメッセージ、天の国は近い、罪を悔い改めなさいって、なんでこうちょっとさ、こうネガティブというか、ネガティブじゃないけど、なんでもあんまりこう嬉しくない言葉が多くない、多いと思うんですけども、なんでだと思います？だってもっとさ、神は愛ですとかさ、あなたは高価でたっといて書いてあれた方がいいじゃん。なんでこんなちょっとこういうのばっかりなのかなっていうので、最近私ね、その答えをっていうかね、その理由を知って、あ、なるほどなってちょっと思った。なんでだと思いますか？これ分かる人います？バイスタでやった人以外分かる人いる？でね、この家ね、必ずしもクリスチャンじゃないんですよ。こう貼ってある家って、てかほとんどクリスチャンなかったりするの。でしかもお金もらえるわけじゃないの、貼っても広告費とか別に全然なしね。でも貼らしてくれる理由、なぜかと言いますと、泥棒よけなんだって。いや噂だからだけど、でもね確かにそうなの。田舎、北海道とか青森とかあっちの方でポツンと納屋とかほら倉庫があるじゃない。で、そこにこれ貼っとくと、この泥棒がね、昼間こう、ほら、下見に来るわけで、その時に、神は心を見ているって。あ、ここをやめとこうって思うじゃない？死後裁きに、ああ、もしかしたらね、それ見て、ごめんなさい、もう私はこれからちゃんとまっとうな道に行きますって、自首する人もいるかもしれない、もしかしたらね。まあ、そういう、ものだそうです、これ。で、さらにこれね、なんか、怪しげ団体が作ってなくて、皆さんもよく知ってる、コンサイズバイブルってあるんです。あれを作ってる、あれを出版してるところが作ってるから、全然、OK っていうかね、いいやつ。最近私これ好きで、コレクションっていうかね、写真、あったら写真撮るようにしてるんだけども。さあ、今日はこれです。天の国は近い、罪を悔い改めなさい。悔い改めということについて、今日メッセージしていきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。 神様、今日は、このエゼキエル書からまた聖書、すべてからこの悔い改めについて、学んでいきたいと思います。悔い改めとは何なんでしょうか。あなたは何を私たちに望んでいるんでしょうか。私たちに本当に分かるように、本当にあなたが御言葉を通して聖霊を通して語ってください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ということで、悔い改めの正体について今日ちょっとね、考えたいと思いますけど、悔い改めって言葉、皆さんどんなことを想像しますでしょうか。反省とかね、後悔とかね、ごめんなさいと、間違いを認めて改める、悔い改めるって、まあ人に、牧師によってはね、悔い改めなければ、こう悔い改めて来なさいみたいな感じで言う人いるらしいんですけども、ぶっちゃけの話どうですか、これ悔い改めって言葉。好きな人いる？悔い改めようぜって言った時に、こう、おーってならないでしょ？そうだってなる人いる？もうおかしいな。ならないのかな。例えばね、私は毎日ね、こういう人いるかもしれない。私は毎日悔い改めしています。あれもこれも、あ、また悔い改めなきゃ、これも悔い改めっていう方、病気になりますよ。病気になります。私ね、悔い改めっていう言葉、この嫌い、大嫌いなの、この言葉。あれ？またやっちゃった？こんなことばっかり言ってるからね、新学生に、あれなんでね、怒られるんだよね。怒られたりとか、いろいろね、絡まれるんですよ、よくね、私ね。っていうかね、でも、この言葉ね、私なくしてほしいと思ってます、聖書から。というよりも、私たちが悔い改めと言ってるこの言葉は、もともと悔い改めなんて言葉じゃないんですよ。ちょ、見てみましょうか。あれ？言ってるわ。ヨハネが、バプテスマのヨハネが言ってます。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。ヤスさん、おかしい。バプテスマのヨハネが言ってるじゃないですか。ねえ。まだ、ねえ、ヨハネならまだしも。あれ？イエス様が言ってるじゃないですか。ねえ。悔い改めなさい。天の御国が近づいたからってイエス様が言ってる。なのにヤスさんは、ヤスはなぜ、これ悔い改めな、ダメだって言うのかと。言いますと、新約聖書というのは、これ新約聖書。ギリシャ語で書いてあるんですよ。で、ギリシャ語に悔い改めなんて言葉はなくて、メタノイアって言うんですけども、そのメタノイアっていう意味は、方向転換っていう意味があって、この反省的な要素、ごめんなさい要素、ないんですよ。間違った方向からこっちにちゃんとね、方向を変えると、メタノイアという言葉、これがギリシャ語の意味であって、新約聖書はギリシャ語で書かれてます。日本語で書かれてません。だから、悔い改めじゃないんです。でもね、これも私ね、これも文句ある。これも不十分なの、これ。いや、でも、書いてあるじゃん、新約聖書、ギリシャ語じゃないですかって言うけども、イエス様はギリシャ語喋んないんですよ。イエス様、ギリシャ語で喋ってるイエス様ってなんか怖くないですか？なんか嫌じゃないですか？私だけ？なんかギリシャ語じゃなくて、イエス様は、アラム語もしくはヘブル語、聖書の言葉はヘブル語で、その言語はシューブと言って、ただシンプルに変えるっていう意味なの。変える、帰りなさい、帰ってきなさい。聖書は神様によって書かれたね、霊感された言葉ですけども、翻訳というものがあって、翻訳によってね、翻訳の中でいろんなその国の文化とか考えとかいろいろ入ってきちゃうんです。で、私日本人です。日本好きですよ。日本語好きですし、私どれもね、すごくいいんですけども、いろいろね、こう、特徴があるんですよね。で、その中で変わってきちゃったものがある。例えば日本語。ね、日本人も見ればわかりますけど、真面目すぎなんですよ。で、後ろ向きなんです。悔い改めなさい。悔い改めなきゃ帰ってきちゃダメみたいなね。よくドラマとかで、田舎からこう出てくるじゃないですかね。朝俺見てないけど、ひよっことか、もうそんな感じでしょ？田舎から出てくる。で、出てきて大抵うまくいかないんですよ。大抵失敗します。で、うまくいかない。で、どうするか。でも帰れない。一旗あげて、故郷に錦を飾るまではね、自分はこのままじゃ帰れないっていうのがよくあるパターンですよね。これ日本人のパターンですよ。真面目なんです。例えば、ね、日本人、なんか、罪を犯したり、罪っていうか、失敗したときに、侍だって腹切りますよね。ね。もう、腹かっさばいて責任取りますって、もう、 真面目すぎるし、なんかこう後ろ向きというかね、それが日本のいいところもありますけども気質なんです。悔い改め、悔い改めなければ、あ、まだ悔い改めてない、もっと悔い改めなきゃ、それが日本語でも。じゃあ今度ギリシャ語に行きますと、ギリシャ語って今度はね哲学的なんですよ。簡単なこと、こんな簡単なことをこうすごく難しくするのがギリシャ語。もちろんそれもいいです、いいことです。でもなんかこう哲学的にね、なんかこう言っちゃうのがギリシャ語。皆さんどうですか、イエス様がギリシャ語で喋ってたら嫌じゃないですか。堅苦しい感じになりません？私ギリシャ語の喋る友達がいて、もちろんね聖書ギリシャ語でもですごく素晴らしいんですけども、ここではねイエス様はギリシャ語では言ってないんです。じゃあヘブル語、イエス様の元々の言葉、聖書の元々の言葉ヘブル語、神様が霊感されたこの言葉はシューブといって、本当にね帰るっていうシンプルなものなんです。例えばいいですね、俺大好きです、このエゼキエルの18章30節、日本語ではこうなってます。それゆえイスラエルの家、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く、神である主の見つけ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ、不義に引き込まれることがないようにせよ。この赤いとこね、もう難しくて何言ってるか分かんないでしょ。まあ分かるかもしれないけど、もう何だろう、こうこれ言語ではね、シューブシューブって2回シューブ言ってるだけです。帰ってこい、とにかく帰ってこい。イエス様が新約聖書の中でよくね大事なことを言うときに2回繰り返すんです。マルタマルタ、ね、誠に誠にあなたに告げます。大切なことを言うときに2回繰り返す。神様は帰ってきなさい、ただ帰ってきなさいと、そう言うんですね。それがこのシューブという言葉です。でまだ心配な方いますよね。いやでも皆さん悔い改めって大事ですよね。ね、心配な方、ちょっとこれこういう表を作りました。表というかグラフというか何だろうね。これ要は変えるか変えらないか、悔い改めるか悔い改めないかね。これで考えたときに一番いいのはこれ文句なし、悔い改めて変える、もしくは変えて悔い改める、これも文句なしでいいですよね。これ終わりたいですよ。じゃあでダメなのは変えらないし悔い改めないね。これ皆さん大丈夫、今こう一応こう教会に来てますから、これは悔い改めるかどうか分かんないですよ皆さん、ね、私も含めて皆さん悔い改めるかどうか分かんないですけども、変えるってことでは、まあ、教会に、ね、日曜日来てるってことでいいかも。問題はこのこことここですよ。悔い改めてんだけども帰らない、これどういうことでしょう。悔い改める、例えばあ自分は間違ってた、正しいことをやろう、ね、泥棒入ろうと思ったけども死後裁きに合うに合うって書いてあったから、あもう泥棒やめよう、これから真っ当な人生を送ろう、でも神様のもとには帰らない、ね、私そうでした。昔泥棒はしてませんけども、私は、障害者の施設で働いてました。でそれまでは山ばっか登ってて、まあね、ろくでもないこと自分のことばっかりやったんですけども、なんかね、その時に誰かのために生きようと思ったの、なぜか。で、バブルってあったじゃん、バブルの頃ね。もうすごいいろんなとこが就職先あったんだけど、わざわざ俺バカだから、一番大変そうなとこを選んだんですよ。一番大変そうな、一番きつい 4K、5K、6K ぐらいの、もうきつい、汚い、臭いとかそういうね、そこを選んで、そういうところでやったんですけども、その中で私はヒューマニズムというか、ね、その中に何かね、自分の生きる目的を求めてる。でも、神様は求めてなかったんですよ。そういう方いっぱいいらっしゃると思います。世の中本当にそういうね、素晴らしい方いっぱいいると思います。ね、本当に正しく生きようと。よく生きようと。人間として。ね、でも、神様のところには帰らない。やっぱり帰らなきゃいけないんですよ。帰りなさい、神様って。じゃあ、今日の一番問題のとこ、ここ。帰るんだけど、悔い改めない。これ、どう、大丈夫なのか、これ、っていうね。悔い改めてないけど、とりあえず帰ろうかと。その場合を、ちょっと、これから見ていきたいと思います。聖書の中には、悔い改めないで帰った人たちというんです。悔い改めるという言葉がね、またちょっといろいろ範囲が広くなるかもしれませんけども、とにかく、 そのまま、何も変わらないままで、帰った人たち。一人目、放蕩息子の話ってありましたね。有名な話です。まあ、どんな話かと言いますと、この彼が、兄弟二人いたんですけども、弟の方が、俺の財産全部よこせと、お父さんに、まあ、ざっくり言いますけども、お父さんに言って、財産全部もらって、生きてるうちにもらって、で、旅に出て、まあ、パーティーやって、もう遊びほうけて、全部使い果たしてしまった。で、友達いっぱいいたのに、金の切れ目がね、縁の切れ目っていうのを、全部いなくなっちゃった。で、一文なしでどうしたらいいかわかんない。もう本当にね、何もお金を持ってないし、この人はユダヤ人ですけども、一番嫌われてる豚を飼う仕事について。で、豚の世話をしながら、その豚の餌を見ながら、ああ、お腹が空いてこの豚の餌も食べたいって思うぐらい、落ちぶれてしまって、その時に彼が、あ、お父さんのところには、あんなにたくさん食べ物もあるし、お父さんのところに行って、もう息子と呼ばれる資格はない、もう奴隷でいい。使用人の一人として、お父さんに養ってもらう。帰ろうと思って帰ったんです。そういう話。ルカの 15-21、息子は言った、お父さん私は手に対して罪を犯し、またあなたの息子前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。あなたと子と呼ばれる資格はありません。これって、これね、2回言うんです。これ、お父さんのところに帰る前にこう思って、で、お父さんに会って、お父さんの目の前でもこれを言うんですけども、お父さんの前でこれを言った時に、これが終部です。帰ってきました。でも、もしね、ちょっと想像してください。こう思った、この人ね、日本人じゃなくてよかった。もしこう思って、もうお父さんに会う資格がない。どの面下げて俺が、家に帰れるんだろう。せめて、もうちょっとまともになってから、服もきれいにして、豚のね、豚の餌やる仕事じゃなくて、せめて羊飼いぐらいになってから、羊飼いもすごい仮想ですけども、そのぐらいになってから、お父さんのところに帰ってごめんなさいしようって。私たちそう思いますよ。日本人だから。でも彼は違うんです。もう自分には資格がない、合わす顔がない、自分はダメだ、弱い、汚いまま、ティムさんに言わせる、ティムさんに言うとね、この話すると、豚臭いままです。もう豚の匂いして、もう汚いまま、このままでも、でも、帰ろう。帰ったんですよ。これ帰んなかったら、これは終部じゃなかったんです。反省だけして、あ、もっといい仕事をして、ちゃんと真っ当にやろうと思ってもダメなんです。帰れなかったら終部じゃないです。でも彼は自分には資格がない、自分は汚いままでも帰ろう、帰ったんですね。じゃあ二人目、ダビデという王様がいました。これこっちじゃないです、これサウル王ね、こっちダビデで、ね、なんで王様にこうちょっと、ね、殺されそうとして、これ有名な方で、ね、ダビデとゴリアテの話ね、ゴリアテをやっつけて、というダビデ、ダビデはどういう人だったか言いますと、さっきのほら詩編言いましたね、主の御名を褒めたたえとかね、そういういっぱい詩編を書いたんですけども、こんな詩編あるの皆さん知ってます？詩編35-26、私の災いを楽しんでいる者らは皆恥を見、恥ずかしみを受けますように、私に向かって高ぶる者は恥と恥辱を被りますように、ってなんか呪いの言葉が書いてあるんですよ。詩編って、もう賛美の言葉だけじゃなくて、これ詩編ってダビデのツイッターです。闇ツイートがこう載ってるんですよ。ダビデの、なんかのこう、よくね、あるじゃないですか、こう SNS で、ちょっとこう、ネガティブなこと書く。俺書かないけども、書く人いるじゃないですか、こう。ね。ね。あんまりね、その時はさ、それこういいかもしれないけど、後で後悔するからやめた方がいいですよね。そうだね。でもダビデはやってるんですよ、それを。詩編の中で。これまだいいですけども、こんなのもあるんですよ。その前はだね、なんでダビデはそんなこと言うかと言いますと、さっきもそうだけど、絵があるけども、この人、サウル王、この人のためにダビデは命がけで戦ってゴリアテを倒して、この人がね、王様を助けてあげた。で、ことも思ってね、音楽も奏でてあげたのに、この王様は嫉妬してダビデを殺そうとする。ダビデ何も悪いことしない。で、結局この王様も死んでダビデが王様になるんですけども、今度は自分の息子に裏切られると、 自分の息子に裏切られて国から追放されて洞窟の中でもう逃げてる生活をしなきゃならない、そういう生活の中でダビデはこういうふうに言うんですね。私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに、ね、なんで裏切られるんだろう。でこう言うんですよ。死が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい。これ支援ですよ、呪いの支援ですよ。でもっとすごいのはね、こんなこと書いてある。58編の8、彼らを溶けて消えていくカタツムリのようにしてください。さすがだよね、詩人だよね、ダビデ。恨みの言葉も詩的ななんかね、こう想像できるな。さらにまた、日の目を見ない死産の子のようにしてください。かないでしょ。こういうことをダビデはツイートするわけですよ、詩編の中で。でもそれは人に向かってじゃなくて神様に向かって、裏切られて周りは自分を敵としている、なんでなんだ、混乱してます、不安なままです、でも帰ろう、話を聞いてもらおう、自分の今の気持ちを全部聞いてもらおう、神様のもとへ帰るんです。私たち神様のもとに帰るときに本当に新しい人生がスタートします。そこから新しいことが始まります。もう一人、じゃあもっと重い人をちょっと紹介しますね。ヨブ、いや重そうだよね、ヨブね。ヨブどんな話だと言いますと、ヨブはもうすごく善人としてもうナンバーワンの人だとね、神様からも信頼を置いて、もうこんなに素晴らしいやつこの地上にいねえだろって自慢してた。そしたらサタンがやってきて、いや神様それはちょっと違います、違うんじゃないですか、来るわけです。でヨブがこれね、今ねあなたの言うこと聞いてるのは、いろいろあなたがこの祝福を与えて財産も与えてるからじゃないですか。財産全部取っちゃったら彼は あなたのこと呪いますよ。でヨブの財産と、ね、子供たちもみんな死んでしまう。でもそれでもヨブは死は与え、死は、ね、取り去る、死の皆褒めっかな。じゃあ、いやいや、まだね、ヨブはまだ体が健康ですから、病気にして、体中をね、もう、腫れ物でね、覆ってしまったら、きっとあなたは呪うでしょう。で、ヨブは、そのようになって、体がボロボロになって、こうね、さらに、それだけなのともかくね、三人の親友がいたんですけども、その姿を見て、ヨブにこう言うんです。お前がこういう不幸になったのは、お前が間違ってるか、お前が罪があるから、お前が神様に背いてるから、なんかあるだろう。なんかお前は神様に謝ることがあるんだろう、間違ってることがあるだろう。ヨブは、いや、そんなこと絶対ない。俺は正しく生きてる。って言うんです。で、その中で、それがね、ずっとそのヨブ記の中で続いてるんですけども、ヨブはこう言うんですね。身を私、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。つまり、自分は正しい。ね、神様、殺されてもいい。自分は正しいんだ。なのにどうして神様こんなことが起こるんですか。わからない。なぜこんなことが起こるんですか。なんで神様それよりも黙ってるんですか。なぜ答えをくださらない、なぜ私に答えてくださらないんですか。もう怒りがあります。なんとか言ってほしい。だからこそ帰るんです。神様、もう神様胸ぐらつかむような、なんでこんなことが起こるんですか、神様なんとか言ってくださいよっていう、そういう祈りですけども、そういう思いですけども、それこそ神様のところに帰って言ってるんですね。後ろ向きだろうが、反省してなかろうが、怒っていようが、神様のもとに帰るということ。これ、悔い改めでもありません。メタノイアでもありません。修復です。帰るんです。だって逆にね、前向き、肯定的で、もうすごくいい人になって、でも神様から離れていくということもあるんですよ。そうではなくて、後ろ向きだろうと、反省してなくても、怒りの中にあっても、それでも神様のもとへ、帰っていくということ、それが修復です。それを神様求めています。家に帰ろう、難しいことはいいですよ、ギリシャ語とかいいですよ、帰ろう言われたことありません。とにかく帰ってこい、なんかグダグダグダ言ってない、まあ3日帰ってこい、ね、 急に話が変わりますけども、先々週のファミリーキャンプ、メッセージ素晴らしかったんですけど、メッセージ素晴らしかった割には紹介するのがこれっていうのはちょっと申し訳ない、淡々に申し訳ないですけども、そのメッセージの中でね、痛みのランキングっていうのがあって、それをこう言ってたの。で、痛みのランキング皆さん。で、世の中で一番痛いのが、歯の神経に発散ってなんかそういうちょっとこう、まあ聞いただけでなんか嫌な感じだよね。でも、それがね、痛みだけで絶命するぐらいの、もうダメなんだ。これトップ、最高トップだよ。これもし必ず死んじゃうっていう痛みですから、ちょっと、殿堂入りっていう、話もあるんですけども。で、2番目が、尿路結石って、これ経験者いる、私はね、幸いまだ、これビクビクしてんだけど、ならないようにと思ったんですけども、ありますよね。で、膵臓管末期と、これパラポレナアタックって、パラポレナってアリ。この毒を持ってるアリに刺されると、そういう第3位のものらしい。で、椎間板ヘルニア中にくしゃみって、これも痛そうだね。で、眼線疼痛、眼性疼痛、これもわかんないけど、でもなんか痛そうだね。で、5位です。皆さん本当に、ね、女性の方本当に頭が下がります、ね、5位です。で、赤くしてるなぜかというと、私これやったことあるんですよ。私の中で最高は5位です。で、一応女性の陣痛の痛みと比べて申し訳ないですけども、そこの痛みは私経験してるんですけども、中学の時にねこれを経験したんですね。中学の時で、中学の時にまあ授業終わって掃除の時間ってあるじゃないですかね。掃除の時間ってみんな掃除してるんだけども、男の子掃除しないんですよね。何してるかって、何してました先生だからちょっと聞かないようにしとこう。プロレスしてたんですよ。プロレス、男の子プロレスしてるんですよ大体ね。プロレスか紙飛行機飛ばしたりとか、そういうバカなことしてるわけですよ。で、私プロレスしてたの。プロレスごっこ、ね、プロレスこうやってこうこう友達をこうこうやって振ると、これなぜかこうやって帰ってくるっていうね。で、そこにこのラリアとかこういうことやっちゃうんですよ。迷惑な話ですけども。その時に、まあ、振りですよ。振りですけど、バックドロップってこうね、抱えてこうやって後ろから頭から落とすって技があるんですけど、それをね、私やられそうになったのね。持ち上げられて。で、わざとやるわけないのに、俺上で暴れちゃったわけですよ。そしたら、本当にバックドロップが決まっちゃって、しばらくちょっと記憶喪失的な感じになって、その時に、これやった。でもね、その頃私は男は泣くなっていう教育を受けてたんで、泣かないんだ。ランキング5位の痛みでも泣かない。で、泣かないままその時間、まあプロレスはやめましたけども、そこでね、みんなもこう、はーっと引いちゃって、こうプロレスどころに泣くなったんだけども、その後帰りの会みたいなのあったんだ。その間もずっとこうやって我慢してて、我慢してて。で、帰り、家まで帰る間も、友達が近くの近所の友達が一緒にいたんですけども、一緒に帰るんだけども、まあ、言葉は少ないですよ。全然喋んないんだけども、とにかく何事もなかったように、こう、泣かないでこう。で、途中友達がね、先にこう家帰るんです。で、一人になると。まだ泣かないんですよ。ね、泣いちゃいけないと。で、中学のカバンってこういう肩にかけるじゃないですか。あれかけらんないから、で、反対かけるのもだから、こう持って、こういう、変な、こんな形で帰ってんのね、こんな形で。で、家に帰って、家の玄関開けて、だ親がいるんだけども、すぐわかるんですよね。まあ、どうしたのお前。その声聞いた途端に、もう号泣、うわーって号泣してしまって、で、バカって言われて、目の前にある、病院実は目の前で、前田外科っていうのが前に、中島にあるんだけども、目の前の、行ったら、鎖骨折れてますねってことになって、またバカって言われて、っていうことがあった。家に帰ると、ね、家に帰るまでっていうのはいろんなことあるんですよ。我慢してたり、意地張ってたり。でも、家に帰って神様の前に行ったら、私たちは、本当にね、自分の本当の姿を出すことができるし、その時に本当の意味でね、悔い改めることができる。家に帰ろう、神様のところに帰ろう。神様は待ってます。神様は話を聞いてくれます。そして温かく迎えてくれます。どんな状況だろうが、バカって言うかもしれないけども、温かく迎えてくれるんです。じゃあ、悔い改めでもメタノイアでもない、ただそのまま帰って、ね、 修部です。帰って神様のもとで、そしてキリストの福音、イエス様がイエスキリストのあなたの罪のために十字架にかかって死んで蘇ってくださったこと、この福音を信じる、そうすることで救われる、聖書は言います。じゃあどうやったら帰れるのか、どのようにして帰るのかっていう、もう一つお話をして終わりにしたいと思います。皆さんこれ知ってます？ハイジ、最近の子はハイジ見たことあんの？ちゃんとないでしょ。なんかほら、あのなんか英会話のさ、チェッチキチェキチェキっておじさんがやって、あれしか知らないだろうお前らっていうかさ、このハイジ絶対これ見た方がいいよ、絶対見た方がいいっていうかね、あ、見なくていい、このねこのアルプスの少女ハイジも感動するんだけども、絶対進めるのは、大人もそうですよ、原作読めってこと。原作の中に、私ね、はっきり言いますけども、恵みの福音ね、これがちょっと分かる人は分かる、恵みの福音のすべて入ってます、原作に。聖書のすべてとは言いません。でも恵みについて、恵みの福音のすべてがこのハイジの話の中に全部ね、きれいに入ってます。で、皆さんのこれ見た人のこのね、話はそんなもんじゃないんだって。この話のクライマックスはクララが立ったって泣くんでしょ。クララが立ったのがどうでもいいです、そんなこと。このハイジの本当の主人公は誰かというと、これチェッチェケチェケチェケの人ですよ。おじいさんが主人公なんです。おじいさんの物語なんです。でね、その原作にはおじいさんの過去とかもね、書かれてる。そうでしょ、スピンオフじゃないんだよ、こっちが本当なんだよ。おじいさんの過去知りたいでしょ。おじいさんね、実はね、ああ見えて昔村一番の大金持ちだった、ボンボンだった。で、たくさん畑を持っていて豊かに暮らしていたんですけども、おじいさんはお酒飲んだり博打が好きで、なんか聞いたことある人はね、毎日悪い友達と遊び歩いて、どんどんお金使い果たして、ね、ひどいのは自分の持ち物だけじゃなくて親の金まで使い果たして、もう畑も屋敷も全部なくなってしまった。で、両親はそのショックで嘆き悲しんで次々亡くなってしまうと。で、おじいさんはそのまま姿をくらます。で、村ではね、もう悪い噂ばっかりですよ。もう死んだんじゃねえかと。どっかで強盗でもやってんじゃないか。傭兵になったんじゃないか。いろんな噂がある中で、何年か経った後、10年以上経った後、ある日、そのおじいさんは一人息子を連れてひょっこり村へ帰ってきたんですね。誰も彼を快くは迎えませんでした。だから何が起こったかわかりませんけども、帰ってきた。そのうち息子は一人前の大工になりました。で、この息子はすごくいいね、気立てのいい、しっかりした青年だったんで、村の人たちも息子のことは褒めた。でも、おじいさんは、まあ相変わらずだったんですね。やがて息子が結婚して、そこでハイジが生まれるわけです。で、楽しい日々を送っていたんですけども、ある日不幸が襲います。その息子は仕事の最中、大きな材木の下敷きになって亡くなってしまう。ハイジのお母さんもその後病気になって、半年も経たないうちに亡くなってしまう。こうしてハイジは一度に両親を亡くして、おじいさんと二人きりになってしまった。村の人たちはこう言うんですね。これも全部あのおじいさんのせいだ。おじいさんが神様に背いたからだと、そう噂するんですね。で、おじいさんはそれまでよりももっと怒りっぽくなって、人嫌いになって、とうとう山の上に小屋を建てて一人で暮らすようになってしまった。で、ハイジは母方の親戚に引き取られて育てられた。ここから話が始まるんです、ね、一度神様を忘れた者はもう神様のところへ戻ってはいけない、みんなそう思ってました。おじいさんだけじゃない、村の人たちも思ってました。永久に見放されてしまうんだ、おじいさん自身、自分自身をそう思ってました。ところがハイジね、皆さんご存知の人もいると思いますけども、まあね、この山で楽しい生活をしておじいさんとも打ち解けた頃に、このフランクフルトというね、私子供の頃ね、美味しそうな名前だと思いましたけども、その大都会にいやいや行かされるわけですよ。で、そこで勉強して、ただ勉強するだけじゃなくて、そこでね、大事なものに出会うんです。それは何かというと、聖書なんですね。聖書。おばあさんかな、おばあさんがくれたんだと思いますけども、聖書に出会って、その聖書も子供の用の聖書なんかで、絵が描いてある、挿絵が描いてある。その聖書をハイジは毎日読むようになる。で、帰ってくるわけですね。 おじいさんはこう言いました。一度神様を忘れたものはもう神様のところへ戻ってはいけないのだ、永久に見放されてしまうのだ、ね、こう言ったんですけども、ハイジはねこう言うんです。ちょっとここでハイジの声にしちゃうとあれですので、普通に言いますけども、いい、違うわおじいさん、神様のところへは戻っていけるのよ。おばあさんもおっしゃったし、本にもちゃんと書いてあるわって、聖書とは言わないよね。もうハイジにとっては本なんですよ。本、絵が書いてある本。ハイジはそのすぐにその本を抱えてきて、おじいさんのそばに座ってページをめくって、ある一つの物語を読み始めました。ある息子がお父さんに背いて家を出て行き、分けてもらった財産を使い果たし、好き勝手なことをした挙句、一文無しになって人の家の豚飼いに雇われて、豚と同じものを食べなければならないほど落ちぶれてしまって、やっと自分が悪かったことに気づいて、お父さんのところへ帰ってお父さんにお詫びをして、召使いにでも使ってもらおうと家に帰ってきたところまで読むと、ハイジは顔を上げて、ねえおじいさん、これからどうなったと思う？お父さんは息子を怒ったと思う。ところがそうじゃないのよ。お父さんは息子の姿を見つけるとかけていって抱きしめて、何度も何度も口づけしたの。すると息子は、お父さん、私は神様に背きました、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言ったの。でもお父さん、そのお父さんは召使いに言いつけて、息子に一番いい服を着せて、指輪をはめて、靴を履かせて、大変なご馳走を作って、息子が帰ってきたお祝いをしたのよ。そう言っておじいさんの方に、その帰ってきた息子の絵が書いてあるその本、その聖書をそっと見せたんです。その夜のことです。ハイジは、ね、あの干し草のベッドで、この辺ですよね、ぐっすり眠ってます。おじいさんはこのはしごを登ってね、ランプの光でしばらくハイジの寝顔を見ていました。でやがてその横で手を組み、頭を垂れて低い声で祈り始めました。神様、私はあなたに対して罪を犯しました、もうあなたの子供と呼ばれる資格はありません。おじいさんのこのしわしわの、ね、頬には大粒の涙が溢れていました。そして次の日曜日の朝、おじいさんはハイジにこう言うんです。今日は一番いい服を着ておいで、これから教会に行こう。神様はあなたの帰りを、私たちの帰りを待っています。悔い改めでもメタノイアでもありません。チューブです。ただそのまま帰る。神様待ってます。だから、ね、帰ろうぜって、ね、帰ってこいって神様言うんですよ。とにかく帰ってこいと。私たちの罪のために、そのためにイエス様は十字架で死んでよみがえってくださいました。私たちが帰って、神様の元へ帰るために、エゼキエル書の18章30節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の御告げだから、悔い改めて生きよ、帰ってきなさい。この新しい心、新しい霊というのはどこに行ってもね、手に入りません。いくら悔い改めようが、これ反省という意味でね、今まで悪いことをね、やめて何か他のものを探そうが、いろんなものがね、世の中にあるかもしれませんけども、新しい心と新しい霊というのは神様のところに帰った人にしか得られないんです。他では得られないんです。神様がくださるものだ。だから帰ってこい、帰ってこい。悔い改めて、そして神様と共に生きていきなさい。そう神様おっしゃいます。どうか 当にね、私たち日々神様の元で立ち返って、そして、神様の御顔を求めたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。終分、ね、立ち返りなさい、私のもとに帰りなさい。あなたはこの旧約の時代から新約の時代、そして今もイスラエルに対して、そして私たちに対して同じ言葉をかけてくださいます。帰ってきなさい、そのままでいいから帰ってきなさい、汚いままでいいから帰ってきなさい、弱いままでいいから帰ってきなさい。自分に絶望している人、自分には資格がないと思っている人、帰ってきなさい。人への怒りが、もう混乱した思いの中にいる人、それでも私のところに帰ってきなさい。なんでこんなことが起こるのか、なんでこの世にこんな理不尽なことが起こるのか、神様は本当におられるのか。そんな神への不満を持っている人、それでも帰ってきなさい。そういう人こそ私のところに帰りなさい、そう神様はおっしゃいます。私たちは神様に新しい心、新しい霊をいただくことができます。神の家でそれを得ることができます。神様、どうか、一人一人があなたのもとへ帰ることができますように。御言葉を通して、そして祈りの中であなたに出会うことができますように。あなたの御顔を、あなたの御心を求めることができるように助けてください。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の御告げ。だから、悔い改め、生きよう。私のもとに帰ってきて、私と共に生きようと。感謝します。どうか一人一人の上にあなたの祝福がありますように。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。